はようございます。詩編121編の始まりのところに小さい文字で都に昇る歌とあります。都に昇る歌、まあ、エルサレムに巡礼をする人たちがそこに想定されているなというふうに思います。いろんな課題や問題を抱えて神様のもとに行く、本当に助けが必要なんだということを求めて、神殿に詣でる時に思った歌ということになっているんじゃないかなと思います。120編からずっと、130何編かまでですね、都に昇る歌というふうに込み出しがついておりまして、まあ、そういうふうに、神殿詣でをする人たちのことを捉えて歌われているもので、今日のこの121編は、礼拝、まあ、詩編というのは礼拝の中で歌われていたものだというふうに言われていまして、ちょうどこの先ほど読んだ講読文のように、まあ、礼拝の詩式者と会主とで交互に、まあ、読むような形が求められていると思うんですけれども、この詩編は2人で、まあ、言葉を交わすような感じで進められています。目を上げて私は山々を仰ぐ、私の助けはどこから来るのか、私の助けは来る天地を作られた主のもとからと一人の人が言ったら、その次にどうか主があなたを助けて、足がよろめかないようにし、まどろむこともなく見守ってくださるように、見よ、イスラエルを見守る方は まどろむこともなくことなく眠ることもない、主はあなたの見守る方、あなたを覆う影、あなたの右にいます方と、こうね、あの詩編のこの人を励ましているような、そういうふうな想定になっています。目を上げて私は山々を仰ぐ、どんな思いがそこにあったんだろうかって思います。非常に重たい気持ちをそこに持って進んでるんじゃないかって思います。また隣にいる人も同じくその人が抱えている問題を知っている、あるいは共に歩んで来ているということではないかなと思います。そういったことをこう感じるところがあります。重たい事柄といったら、詩編23編の有名な詩編を思い出します。実はこの23編と121編は同じような、まあ、想定といいますか、とても課題のある、詩編の内容を持っていると思います。そういう意味では多くの人に覚えられている詩編、そして心に刻みつけている詩編の一つということになるんじゃないかなと思います。私たちの教会は賛美歌の435番を年度の賛美歌として歌っていこうというふうに決めました。それは、同じように神様の助けを見上げていこう、求めて共に歩んでいこうという思いをそこに持ったからだと思うんですけれども、この賛美歌の作者は、別所梅之助といって、東京の下屋、今の台東区の下屋の出身になります。1871年、明治に入ってすぐにお生まれになった方です。成長して 英語を学ぶことをきっかけにキリスト教に触れクリスチャンになっています。そして献身して青山学院の神学部に、まあ、前身ですけれども、その前身だったところに学んで、メソジスト聞いたことありますか？あまり最近聞かない名前かなと思いますけれども、几帳面という日本語になるんですか？メソッド、まあ、その几帳面だっていうことがあだ名で、そう几帳面な人たちという意味でメソジストと呼ばれるようになった教派です。神様の教えを真面目に正面から捉えて、そして、教会生活、信仰生活を営んでいた人たちということです。同じ時に学んだ人に中田十字という人がいます。聞いたことありますか？大正から昭和にかけて日本のキリスト教会に大きな貢献をした人です。その頃リバイバルが起こったっていうふうに言われています。その中心にいた人がこの中田十字だというふうに考えられています。その人が別所と神学校時代一緒にいたんですね。だから同じメソジストの学びをしていたということだと思うんですけれども、でも当然影響を受けていったのではないかなと思います。中田十字は多くの人をリードしながら賛美歌もかなり書いていたと思います。そういうことに触れて1929年に別所は影響を受けてこの賛美歌を書いたのではないかなって思います。詩編121編をそのまま写し取ったような歌詞になっていると思いますけれども、でもこのメロディーに合わせて多くの人の心に言葉が残っていったんじゃないかなと思います。山辺に迎えて我目をあぐ、そういうふうに歌い出す。ネットでこの賛美歌のことを調べようと検索したらですね、瀬戸典子さんの証に出会いました。私たちの教会のホームページに貼り付けてあります。塚根さんが交通事故に遭った時の心境を明かしされていました。そしてその時に起こった心のストレス、大きなストレスに対して賛美歌を心の中で、あるいは口で、多分口ずさんだんじゃないかなと思いますけれども、そういうふうにしてこの大きなストレスに対応したっていうお話だったと思いますけれども、私の助けはどこから来るのか、山を見上げてもわからないかもしれないけれども、しかし必ず来る、天地を作られた主のもとから必ず来ると歌い出すこの435番の賛美歌は本当に心に残ります。別所にとっても同じだったと思います。1929年、ある意味キリスト教会にとっては勢いのあった時代だったかもしれないんですけれども、戦争に向かっていきます。その中で 本当に調子が良かったグループの中にも影が忍び寄るんですね。その中田右合は今でいうところのホーリネス教会の指導者でした。ところが神学的に、衝突して、中田十字、はい、中田十字です。中田右合さんは次男ですね。中田十字さんの、はい、ごめんなさい、中田十字さんはホーリネス教会の指導者です。で、神学的な事情で分かれてしまうんです。一つは日本聖教会、清い教会というふうに書きます。そういう教会に分裂をします。日本は、そして日本キリスト教団に教会それぞれの組織は統合されるんですけれども、法律によってそれが決められ、ホーリネス教会は第6部に、そして聖教会の方は第9部に統合されるんです。聖霊降臨、聖霊運動を強調して、中田十字やそのグループは歩んでいました。そしてそこに多くの人たちが集ったというふうに聞きます。その多く集っていた人たちに大きなストレスが及びます。国は何を求めたかというと、礼拝の中で球場礼拝をするようにと求めました。福岡教会の昔の修法にも球場礼拝というプログラムの項目があったと思います。すべてのキリスト教会に対して皇居に向けてお辞儀をするといいますか、そういうことを求めた時代があったということです。中田十字はそれを受け入れて、そして自分たちの運動を進めようとしました。けれどもそれに対して、神でないものを拝むということはしないというグループが生まれます。それが分裂になったということです。そしてそうした球場礼拝を進める日本キリスト教団の存在、そしてそのグループに対して反旗を持った人たちが東洋宣教会というグループを作ります。つまり日本キリスト教団に入らない牧師たちのグループです。こんなことがあったんですね。すごいストレスだったと思います。その中田十字は1939年に昇天します。その後3年後になりますか、1942年6月と1943年の4月に関わりの深いキリスト教団の第6部、第9部が弾圧され、124人の人たちが治安維持法に触れて逮捕されます。治安を犯すようなことを教会がするわけがない。しかし教会で教えていたのは聖霊運動の下で、キリストの再臨があること、そして神の国が来るのは近いという、そういう運動を展開します。私たちの教会も福音を述べ伝えます。そして神の国は近いという、そのような思いを持って御言葉を伝えます。 そのことが問題になります。問題になって、当時、天皇を中心にした神の国を構築するというのが日本軍の目的だったと思います。大日本帝国憲法をもとに新国日本を作ろうというのがその運動のもとになったと思います。それと相交わることはできないという判断で、そうした中田十字を中心にしていた運動は、弾圧を受けていくという結果になったんですね。そしてその中で、4人の人が獄中死しました。水戸教会の近くの刑務所で1人、その亡くなった人が1人おられました。出国後ですね、3人の人が亡くなっています。捕らえられた中の1人に小原土佐治という人がいます。名前を覚えておくといいかなと思って出していますけれども、東京の、新宿区にありますヨドバシ教会、ウェスレアンホーリネスという教団がありますけれども、その教会の一つ、もともとは日本キリスト教団に属して、入っていた教会でありますけれども、中田十字を中心にとても大きくなった教会であります。その教会の何代目かの牧師さんです。で、奥様が徳川家の姫様、お姫様でした。で、鈴子さんって言って有名な話ですね。その証が、肉声が確か残ってたと思います。家から感動された話が残ってるんですけれども、それほどに強く神様の恵みと導きを受けて、小原土佐と結婚する、クリスチャンになるという決断をした人ですね。そんなことが残っているわけですけれども、別所はその逮捕されたグループの中には入ってなかったと思います。しかし、自分と一緒に歩んできた、学んできた人たちが捕らえられているという状況を見て、非常に苦しい思いをされたのではないかなと思います。1945年の3月1日に昇天するんですね。脳溢血だったそうです。その10日余り後に、東京大空襲があったんじゃなかったかなと思います。大きな流れがそこにあったんだなということを思います。日本キリスト教団の当時の富田満通の言葉や対応が残っています。それは、ホールネス弾圧と逮捕の事件を受け入れるとともに、文部省から求められた教会設立認可の取り消し、それから牧師ですね、牧師としての資格、教師の資格を、剥奪というのか、ちょっとよく分かりませんが、自発的な辞職を求めて手紙を書いたというふうに残っています。日本キリスト教団のこの対応は、戦後1984年に、これは誤りだったって認めて、この日本キリスト教団の総会に関係者、遺族を招いて公式に謝罪したと記録が残っています。大変大きな戦いがあった後、戦後は全く新しい時代になった。でも、しっかり過去のことを振り返って反省をし、受け止め直してきた という時代で、そして今につながってきています。1984年当時の教団議長さんは辻仙道さん、信道さん、この方のお父さんもこのホーリーレス弾圧の中で逮捕された一人です。確か奥様は中田十字の娘さんだったかなと思います。そんなこんな、なんか遠いようでしかし近いですよっていうことでもあるんですが、佐賀教会の牧師でした賀来邦夫先生は身近でこの聖霊運動を見ておられたと書いておられたと思います。ご自宅にパンクズ牧師シリーズの本をお持ちの方は確認してみてください。先生の話だと本当にそこに加わりたいという気持ちが強く働いたんじゃないかなと思いますが、しかし自分は聖書を学び直すという生き方をしたんですね。まあ、そういうことでいろんなことから守られて、そして佐賀教会の発展に尽くすことになったんですね。新しい時代が来て新しい流れが作られていった。それは主の御名によってなされていったことなのかなと思い返すことができると思います。助けは天地を創造された主のもとから来る。私たちの大切な信仰、そして信頼の言葉です。詩編の作者はそのことを胸に言葉を発し、多くの人にその信仰を表して、私たちもそれにしっかりと共感してきたということですね。435番を歌うときにそうしたことも思い起こせるといいなと思います。聖書を読んでいくときにさまざまな歴史の言葉に触れるわけですけれども、歴史的な事柄に触れるわけですけれども、その中にこうした信仰者の歩みがあるのではないかということも思い起こしながら、そして賛美歌を共に歌う、お祈りをいたします。天地の作り主なる父なる神様、詩編の御言葉を通して今日はあなたのお導きに心を開いていこうとしています。神様、どうぞお一人お一人の思いに沿い、そしてあなたの御旨を表して導いてくださいますようにお願いをいたします。私たちの歩みにはさまざまなストレスがあります。耐え難い、担いきれない、そのように思えるような事柄もあります。自分のことだけでなく隣人のことでもそのように強く思い、どうしたらよいかわからなくなることもあります。神様、そのような時に私たちの胸にこの御言葉が備えられたことを本当にありがとうございます。どうかいつも あなたがそばにいてくださることを覚えて、感謝し、そして賛美歌を持って、御言葉を持って、さまざまな事柄に向き合っていくことができるように、そして常にあなたの導きに預かることができるようにしてください。お一人お一人の祈りと願いに合わせて、イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。